新党日本ウェブラジオへようこそお越しくださいました。代表の田中康夫です。
副代表の有田芳生です。
臨時国会が始まりました。鳩山由紀夫首相が所信表明演説を行いですね、そして、衆議院2日間、参議院2日間の代表質問が行われる形になっています。私自身は、予算委員会とそして国土交通委員会また消費者問題特別委員会というところのそれぞれ委員で、国土交通委員会は理事を務めているのですが、おそらく今回の国会皆さんが特徴的だと思うのは、代表質問で民主党、無所属クラブという名前なんですが、ここは代表質問しないと。ところが参議院の方では、民主党がですね代表質問をすると。で現段階では、民主党は、早くこの国会は、粛々とというかですね終わら閉会をして、生活が第一なので来年度の当初予算、そしてまたその1月に開かれる通常国会で来年度の当初予算とまた補正予算を組んで、ここで生活が第一、コンクリートから人へということをきちんと示すのだと。であるからしてその皆の生活のために今国会においてはですね補正予算案を提出はしないと、法案に関しても最小限にとどめるという話なんですね。
外から見てるとその衆議院で、民主党が代表質問しない、だけど参議院では代表質問するというそのなんか説明みたいなのはあるんでしょうか。
よくわかりませんね。衆議院と参議院は違うからなのか、あるいは民主党にとってはあくまでも参議院は過半数を占めてる場所で衆議院も占めてるけれども、参議院は来年の夏に、単独過半数を占めるまでは参議院の独自性を重んずるということなのか、このあたりは評論家の方がお詳しいのかもしれませんね。ただ一般的な皆さんから考えれば、少なくとも議会は議論する場だと、代表質問を与党がすると太鼓持ちになるというけど、そんなことはないはずであってですね、基本方針は認めた上でさらにここを良くしようと、この点に関してはどう考えるんだということは、決してこれはですね言論の府であるならばですねあり得べきことだとは私は思いますがね。
国会議員の質っていう問題にも関わるのかどうかよく分かりませんけども、その自民党政権の時もね、例えば国会で自民党の尾辻さんでしたかね、もう本当に政府をもう違った視点から、こんなことじゃいけないと、新自由主義の経済だと、国民生活大変になるんだみたいなことを言って、結構盛り上がって、政策的な問題点というのは浮き彫りになるってことはあったですよね。そう考えれば与党だからということでこう質問しないっていうよりも、むしろ積極的にその問題点を深めるっていうやり方ができるというふうに理解するんですけどね。
生活が第一ということであるとすると、例えば肝炎の問題というのはですね、その本来、超党派でですね肝炎の対策の法律をきちんと作ろうという中で解散があったわけですね。しかし基本的には議員立法は、認めないと。しかしその議会制民主主義ですから、議員立法がなぜ認められないのかということに関しての国民が腑に落ちる説明は今のところあまりないかもしれませんね。あるいはもう一つ言うと、いずれも毎日新聞が書いていましたが、原爆のですね被害者の人たち、これも8月6日の広島でですね麻生太郎内閣がきちんとこのことはもうその20連敗近く、裁判所でですね国の側が敗訴しているわけで、これを踏まえてその原爆の被害者の基金を作ると、そしてそのためのきちんと政府としてのですね話し合いの場を持つということを行っているんですね。その行政の継続性などという言葉ではなくても、生活が第一ということであるならばですね、やはりこの基金は早期に設けるということは必要だというふうに思うんですが、これも今回の臨時国会では議論はされないと。そうすると原爆の被害者の方は大変に高齢でありますから、その8月6日以降もお亡くなりになられる方が現実にいらっしゃると、このあたりをどう捉えるのかということもですね大きな問題ですね。
私の視点から言えばですね、この4年ほど、まあ、時間を見つけては BC級戦犯、まあ、戦争中に戦犯だと言って問われたほとんどが無実なんだけども、その人たちの戦後保障も全くなされていなくて、だけど去年議員立法で議論がされかけた兆しがあったんですよ。だけどそれもそれっきりでですね、今の原爆の問題も含めてなんだけども、その BC 級戦犯で、しかも朝鮮半島から来た人が大変な思いをして、郵便貯金さええー、いい加減なまま曖昧になってる、保証もないっていうもとでね、これ命のバランスとの関係から言うと時間はないんですよ。だからそういう議論は一体どうなっちゃうのかと思った時にですね、今代表が言ったようなことを含めてですね、生活第一っていうならば、やはりもっともっと国民生活が大きく小さな分野も含めて変わっていくっていうことを示すことが、本当に政治のこう本来のいい意味での権威っていうのをね、高めることになる。だからそういう意味ではもっともっと大いなる議論っていうのはやってもらわなきゃいかんなというふうに見えるんですけどね。
もちろんその通りでやろうと思いますね。ですから、まあ、今後どのようになってくるのか、まあ、今日は木曜日の29日に収録をしておりますが、読売新聞等も書いているように、まあ、その議員総会の時、第二次会の時に1回戦に関してはその座席番号まで決まっているというのを、まあ、またこれもどう捉えるのかと、まあ、一人一人別に身勝手でいいということではないでしょうけれども、まあ、この辺もやっぱり国民がどう捉えるのか、まあ、もっと言えばその日本航空の問題、郵政の問題、あるいはタブの問題、年金の問題、最初に方針を打ち出す、まあ、その方針が本当に練られた上でかどうか、思いつきなのか即興なのかは、まあ議論の余地あるしても、方針を出すのはいいと思うんですね。しかしその方針を出したものに関して、どのように収束なのではなくて、見過ぎ様子見なのではなくて、きちんと着地というか成果をもたらすのかということは、これから多く問われていくところだろうと思いますね。
一つ全く素朴な質問なんだけども、はい、参議院に2年間在籍をして、はい、今度衆議院に見事当選された代表、雰囲気違うもんですか？
参議院の方が実は議場は広いんですね、まあ、天皇の陛下が座る、まあ、座席に御座所っていうんですか、ありますから、まあ、開会式は参議院で行われると、でも参議院の場合は定数も減ってますから、もともと左右はだいぶ空いてる席、椅子はあるけれども札はないという席はあるんですね。あとはどうでしょう、まあ、衆議院の場合には、例えば最後を行うときに、あのマイクが立っているところで、以前野田聖子さんとか小渕優子さんが行いましたが、議長と言って読み上げると、今はまあ高山聡さんというのが行ってますが、それがあると、参議院の場合にはまあ議長が残余の議論は翌日とかですね、しばし休憩宴会しますとかいうふうには言いますけどね、そこが違うかもしれませんね。その他のところはどうでしょう、現段階では同じなのかなという気もしますが、
なんかテレビ見てる限りではえらく相当盛り上がってたようですけどね。
まあ、皆様が大変に拍手をしたりスタンディングオベーションなので、なかなかこう、例えば中国とかの全人代のですね、大会をこう、彷彿とさせるなというふうに述べていた元中国特派員もいましたけれどもね、まあ、これまさにこれからなのではないでしょうかというところで、しかしまあその生活は待ったなしでありますからね、 その問題に関してやはり皆さんが、まあ、この辺は私の連載の原稿等でも書いていますが、ただ辞めました、ただ予算切りましたではなくて、じゃあそれをまた次年度に回します、財源としてではなく、それでどんな明日の我々の食いぶちがと疑心暗鬼になられている方々に、あ、これなら夢や希望が持ってるなと、応援したいなというものを示すということも、一方ではですね、同時並行ということではなく多面的に必要かなという気は、まあ、一自治体を切り盛りしてきた私としては思わないわけでもないですけどね。
ある労働者が、まあ、正社員になってですね、はい、で給料は、まあ、それでも12万円から13万円って言うんですよ、でだけどそれでも最低賃金なんですよね。だけどそれでも正社員、じゃあこれで生きていけるのかっていう問題もあるし、あるいはハローワークでですね、 なんとおかしなことにハローワークに非正規の人がいるっていうような、働いてるっていうような、
ね、そうですね、
こういう現実が生活ですからね、まあ、それをどうする、
まあ、いずれにしてもその新しい年金制度というようなことは繰り返し与野党は述べてますが、私たちはやはりもう年金制度は崩壊してるし、その完璧な年金制度というのはおそらくこの逆ピラミッドの人口構造でできえないと。するとやはり新党日本が真っ先にですね掲げた、ベーシックインカムというものを具体的に導入した方がですね、はるかに行政が良い意味でスリム化をして、良い意味で多くの人が希望を持っている社会なのではないかという気がしますね。まあ、ぜひベーシックインカムに賛同される私どものサポーターの方々もですね、さまざまな場所でベーシックインカムを新党日本が掲げていると、そして実践しようとしているということをお伝えいただければというふうに思います、
はい、
ということで、今週の新党日本ウェブラジオはですね、国会が始まりましたので素朴な疑問にお答えをするという形で進めさせていただきました。